今朝はヨハネの手紙第2ですね、4節から6節のところ、先週もこのところを学びましたが、先週は真理というものにを中心に考えました。今日は愛です。その愛と真理というのはつながってますね。御霊、神様の聖霊は真理の霊というふうに言われてますけれども、その御霊の実、今私たち歌いましたけれども、一番最初に来るのは愛ですね。愛と真理というのはつながっているよということをヨハネは教えてくれてますね。では、ヨハネの2章の4節から6節をお読みします。道から私たちが受けた命令の通りに、真理のうちを歩んでいる人たちがあなたの子供たちの中にいるのを知って、私は大いに喜んでいます。そこで夫人よ、今あなたにお願いします。それは新しい命令としてあなたに書くのではなく、私たちが初めから持っていた命令です。私たちは互いに愛し合いましょう。私たちが道の命令に従って歩むこと、それが愛です。あなた方が初めから聞いているように愛のうちを歩むこと、それが命令です。少し前に私たちは命令っていうのは命と霊っていうふうに書きますけれども、命っていう漢字が、祭司のような人ですね、帽子をかぶっている人が神様の前にひざまずいている、それが漢字になって命になったっていうことを考え学びましたけれども、そうすると命令と命っていうのはつながっている。で、まさに聖書を読んでいくと、神様の言葉、神様の命令というのは命ですね。どのようにして私たちが永遠の命というもの、神様とのつながり、関係を失ったかというと、創世記の3章のところで私たちは神様の命令に背いた、神様の言葉に背いた、そこで死というものが入りましたね。それでも神様は私たち人間を憐れんで愛して、そして導こうとしてくださった。私たちは旧約聖書を読んでいくと繰り返し神様に背いてしまうわけですけれども、そして神様はイスラエルという国を作られました。神の民、神の国ですね。神に従って生きる人々で、周りの人がその人々を見て、神様に従って生きる生き方は素晴らしい、これこそ命だ、これこそ、幸せだということで、イスラエルの人たちを見て見習うという、そういう目的でありましたけれども、イスラエルの人たちは誠の神との関係を捨てて偶像に走ってしまいますね。そして、イスラエルは滅びてしまうわけですけれども、その滅びようとしているイスラエルに神様が言われた言葉が、こういう言葉でした。神様は、私に従わないとあなた方は死んでしまうよというふうに言われました。ですから私に従って生きなさいという神様の命令でありましたけれども、人間はその命令に イスラエルもその命令に従わなかったですけれども、神様が最後の最後まで言われたのはこのこと、こういう言葉ですね。私は誰が死ぬのも喜ばない、神である死の言葉だから立ち返って生きなさい、立ち返って私に戻って生きよ、それが神様の命令です。私たち人間に生きなさい、そのために私たちは命をいただいているわけ、いただいたわけなんですけれども、私たち人間は神様の前にへり下るということがなかなかできないですね。イスラエルもできなかったです。神を神とする、まことの神を神とするということはできなかった。まあ今日でもそれは同じ状況がずっと続いてますけれども、で、聖書の中で一番大切な命令というのは何かというのも聖書に書かれてますね。立法学者がイエス様にその質問をしました。聖書の中で一番大切な戒めは何ですか。でイエス様はこう答えられましたね。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これが第一の戒めです。あなたの隣人を自分と同じように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっている。律法の預言者というのは、律法と預言者というのは聖書全体ということですよね。それがこの二つの戒めにかかっているんですよ、要約できますよということです。で最初の部分、神を愛せよというのはイスラエルの人たちが毎日、2回だったと思いますけれども、言わなくてはいけない、繰り返さなくてはいけない聖書の言葉であったというふうに言われてますけれども、そしてこのその最初の戒めと同じぐらい大切な、同じように大切、第二の戒めはどこにあるかというと、レビ記にあります。レビ記というと、さあ聖書を読もう、最初から読んでみようって言って創世記から始めるわけですよね。それで、まあ、創世記は物語のようにして読めば、まあ、なんとか面白いところもあるので読める。で出エジプト記もその物語の続きですから、なかなか後半になるとちょっと辛くなりますけれども、レビ記になって大抵多くの人はレビ記でつまずいて終わってしまうっていうパターンが多いようですけれども、この、隣人を、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという、これはレビ記の19章にあります。でそこをこうもう一回見てみますと、まあ、結構驚くべきことが書いてありますね。そこには、こういうふうに書いてあります。少し、19章の私たちが、探してた隣人を自分自身のように愛しなさいというのはその黄色い部分ですから18節なんですけども、19章のその前の部分を読むとこういう言葉もあります。あなたは耳の聞こえない人を軽んじてはならない、目の見えない人の前につまずくものを置いてはならない、あなたの神を恐れよ。これは私たち人間が近代になって、最近じゃないですか、私たちは、あ、足の悪い人、目の見えない不自由な人のためにいろいろなものを駅とかそういうところで危ないものがあるので、備えましょうって言われた。これはこのレビ記というのはじゃあいつ頃の書物なのか、書かれたのかって考えますと、今から大雑把に言って3500年ぐらい前ですよ。釈迦や孔子が、ソクラテスが生まれる 生まれるよりも千年前の話です。ここに人に対する愛というんですか、それがここまでこうはっきり書かれているというのは驚きですね。そして例えばあなたは民の中で人を中傷して回り、隣人の命を危険にさらすことがあってはならない。最近 SNS の中傷とかがあって問題になりましたけれども、3500年前にも書かれていたということですね。そして心の中で自分の兄弟を憎んではならない、同胞をよく戒めなければならない。ですから何か人に問題があったらそれを言いふらすのではなくて、その人に直接話しなさい、注意しなさい、そうしたらその人はそれを悔い改めることができる。そうするとお互いにそれはいいことではないですか、いいことでしょうというのがこの教えですね。そうすれば彼の上に罪責を負うことはならない。それをただ見過ごすなり、その噂話にしてしまうのはあなたにも非がありますよということですね。そしてあなたは復讐してはならない、あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。そこをその次です。私たちがこの大事な戒めとして、一番大切な戒めとして書かれているのが、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、私は主である。私は主である。そこからその教えが、命令が出るわけですけど、神様がそういうお方だからということですよね。私が清いように聖であるように、あなた方も聖でありなさい、清くありなさいという。ですからこれは3500年も前に書かれたというのは驚きでしたね。そしてそれが釈迦や孔子や、要するに世界の宗教と言われているものを作った人たちのよりも千年も前に、これはあなた方の幸せのために守りなさいということで神様が与えられたという教えですね。もう一つ驚くべきことが、このレビ記の19章に書かれてありました。こういう言葉です。あなた方の国、あなたのところに寄留者が滞在しているなら、その人を虐げてはならない。あなた方と共にいる寄留者は、あなた方にとって自分たちの国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたはその人を自分自身のように愛さなければならない。こうですから、自分自身に愛しなさい、隣人を自分自身に愛しなさい、その隣人の範囲はどれくらいですかっていう問題なんですけれども、全ての人をカバーしますよ。あなた方もかつてはエジプトの地では寄留者の民であったからである。私はあなた方の神、主である。これもすごいことだなと思いました。こういうその自分たちとは違う人たち、いわゆるその外国人、をどう扱うかっていうのは、私たちはもう最近になってやっと、あ、ちゃんと人権を守らなくてはいけないとかっていう話になってますけれども、3500年前に神様は、あなた方は隣人を自分自身のように、誰であろうが、外国の人が自分たちのその国に生きているならば、その人たちも同じようにそうしなさい。そしてあなた方もエジプトにいた時があったでしょ。で、彼らはエジプトでは奴隷にされたんですよ。ですから人間的な考えでは、あれはそうだよ、我々は奴隷にされたよって、だから今度外国人の人が来て奴隷にしてやるよっていう、そんなことはそうじゃないわけですよね。そうじゃないよ。その苦しみがわかるんだったら、隣人として自分と同じように愛しなさい。これはすごいなと思いました。さすがに聖書っていうか、 こういう書物は世の中にないです。だって釈迦が、釈迦の教えというのは、あるいは孔子の教えというのは、中国、それから韓国、日本においても土台になるようなものですけれども、それよりも1000年前に分かりやすい言葉で、誰もが分かる言葉でこのように与えられたということですよね。それが神の命令ですね。愛の命令です。命の命令であるわけですけれども、ヨハネの手紙を読んできますと、私たちは愛というものがどういうものなのかということが、はっきりと教えられている箇所がありますね。ヨハネの4章の9節から12節で、神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。私たちが神様の愛を踏みにじっていたときに、神様に背を向けて自分勝手なことをやっていたときに、神様なんかいらないと言ったときに、神様は一番大切なものを、自分よりも大切な一人子を使わせてくださいました。愛する者たち、そこから愛というものが生まれますということですね。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、ここが私たちの愛の源です。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。ここから私たちがお互いに愛し合う愛っていうのが出てきますよっていうことですね。クリスチャンになったらどうも頑張って愛さなければならないようだっていう、歯を食いしばって頑張りましょうではなくて、こんなに愛された、これは愛さないわけにいかないよっていうことですね。そして私たちがそれを自然に私たちが受け入れて、それを表すことができるようになれば、私たちがお互いに愛し合うようになれば、いまだかつて神を見た者はいません。そして神は見えないお方ですね。ですけれども、私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。私たちが神様の愛を受けて、そしてその愛に促されて、導かれて、押し出されて、お互いに愛し合っているならば、そこに神様がおられます。その姿を見たときに、人々は、あ、これは神だ、神の愛だ、これは人間ではなかなかできないことだっていうことがわかります。そしてこれこそ人が見て、あ、私たちもそういう愛だったら欲しい、そういう人たちのだったら一緒に行きたいということになりますよ。ですから、ですけれども、その愛するということは簡単じゃないんですよ。あ、神様にこんなに愛されてるから愛せるかって、なかなかそうはいかないんですね。私たちは歪んでいるから、歪められているから、罪によって自己中心になって、そういう人間であるからできないんだと思うんです。ですから聖書には繰り返し繰り返し愛の大切さが教えられています。ですから、ヨハネの手紙の中でも、イエス様の十字架を知っている人たちの間でも、そしてそれもヨハネがまだ生きている時ですから、そういう時代であっても、ですからヨハネは、いや、私たちは神様は愛してるけれどもっていう、でもまあ兄弟、あの人を愛するってことはっていう感じでですね、そしてそれをおそらく許してしまったというか、そうだよな、それは無理だよっていう感じで、ですけれどもヨハネは厳しいですね。この辺は、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。 目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。ですからヨハネはそこでは厳しいですね。いや、私たちは神様は愛してます、ですけれども、あの兄弟は、あの姉妹はということになると、いや、それは切り離せないですよ、それはつながっているんですよとヨハネは言いますね。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。そして私たちはこの命令を神から受けています。愛というのは命令なんです。まあ愛する気になったら愛しますという、そういうものではない、命令です。はい、わかりました、はい、従いますというのが命令ですよね。ですから感情とかフィーリングではないというのはそこからわかります。命令でこういうふうに感じなさいと言っても感じられないですね。こういうフィーリングを持ちなさいと言っても、ですから愛というのは感情ではない、フィーリングではないということです。聖書の教える愛というのは、簡単な言葉にしてしまうと、神に対しては信頼だと思います。どこまでも信頼する、イエス様がどうして十字架につくことができたか、神様を信頼してたからです。神様を愛していたからです。そして人に対しては善意ですね。ですから愛という表現が、確か昔の英語ではチャリティーという言葉になっていると思うんですよ。チャリティーというと慈善なんですよ。善が入っているんです、そこに。それは悪くない表現だと思いますね。聖書的な表現であると思いますけれども、ですから先ほど小姉ちゃんと、あの時はちょっと失敗しましたけれども、ここではどうなってるか、やりたくないこともその人のために良いことはやる、やりたいことも良くないことはやらない、それが愛です。善意を持って、どこまでも善意を持って人と接する、その人に対して行う、それが愛ですね。やりたくないこともやらなくちゃいけないのっていう、それはもう聖書に書いてあります。これは面白い箇所で、前も一緒に見た箇所ですけれども、出エジプト記の23章で、あなたを憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、憎んでるんだからもうどっか行っちゃえばいいですよって書いてないですね、聖書。それを起こしてやりたくなくても必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない、それが愛です。それが善意ですね。昔あいつにやられたんだよっていう、ああ思い出したっていう感じでずっとそれを持ち続けたんだか、いたんだけれどもっていう。ですから私たちが先ほど小林ちゃんが読んでくれたこの箇所の中にも、これは善意ですね。全部愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず苛立たず、人がした悪を心にとどめず。これもこれからこの次に私たちが学ぶところですけど、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。これは大事なことですね。私たちにはなかなかできないですけど、これが愛ですって。ですから私たちはその目指すところがあります。ですから結婚式の時にはこれを読みます。もう愛し合ってる二人が来て、それで、愛はなんて言っても、私たちにはそんな愛に関する説教はいりませんっていう感じになるかもしれないですけど、まあ、最初は半年ぐらいはそれが続くにしても、2年3年4年になってくると、あの愛はどこに行っちゃったんだっていうことになりますけれども、この愛はどこにも行かないです。この愛は逆に成長する愛ですよね。ですから 誰かがこういう本を書いたって言うんですよ。結婚するには3人必要ですって。2人結婚当然2人のなんですけど、その3人、3番目の3人って誰だ、神様だって言うんですよ。結婚の誓いを果たすために人間の力ではなかなかできないですよって。ですから、それが愛というものをですね、でこういう言葉が、ことわざがあるんだそうですけれども、あ、なかなかと思いましたけれども、恩は石に刻み、恨みは水に流せっていう、こういう仏教系の言葉かもしれないです。これはもう的を得た言葉だと思います。ですけど私たちが実際にやってしまうのは何かというと、恩は水に流し、恨みは石に刻む。ですけれども、ですから誰かはそれを見て、その人間のその様子、やってしまうことを見て、あ、これは良くない、人間にとって害となることだということで、このことわざができたんだと思います。おそらくこれは聖書から出てきてるんじゃないと思いますね。これは人間の経験を通して学んだことかな。それも神様の賜物ですけれども、神様のプレゼントですけれども、私たちが経験から学ぶということは、ですから、ローマの手紙にはこういうところがあります。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。ですから私たちはただ水に流しちゃいけないんだ、椅子に刻まなくちゃいけないんだではなくて、私たちの場合は神様が共にいてくださる。3番、まあ、結婚だったら3番目ですけれども、私たちはどこにいてもその神が共にいてくださる。そして神様が言われるのは、復讐は私がやる、私の担当だよって、私に任せなさいということをですね、私が報復するよ、主はそう言われます。次のようにも書かれている、もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ、なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。で、どういうことですか。悪に負けてはいけない。じゃあ戦うんですか。戦うんだけれども、善をもって悪に打ち勝ちなさいということですよね。それがなかなかできないことですけれども、それが戦い方だよというふうに神様は教えてくださっている。その戦いには私も参加するよ、一緒にやるよ、自分たちだけではできないよということだと思います。ですから、第一ヨハネと同じような教えをヨハネの福音書の中でも、教えてますけれども、13章ですね、特に13章は第一ヨハネとこうつながっているところがあると思います。イエス様が言われた、私はあなた方に新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい。それは何千年も前に与えられたやつじゃないですか。確かにそうだけれども、じゃあどこが新しいんですか。私があなた方を愛したように、弟子たちの足を洗う愛であり、神様が人となって来られた、そしてそのようにしてくださって、さらに恥ずかしめられても十字架の上に、十字架についてくださった、その愛を覚えてあなた方も互いに愛し合いなさい。そして互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。伝道したいですか、教会の成長を望んでますか、その鍵は愛にありますよ。それがなくて、私たち一人一人の成長もなければ、教会の成長というのを、そして伝道ということもできないですよというのが、まあ、イエス様の言葉があるかな。そしてそれをヨハネは、私たちが互いに愛し合うなら神は共にいてくださる、神は私たちのうちにとどまり、 神の愛が全うされるというのはそういうことだと思います。神の愛の目的が果たされます。ですからどこまで行っても愛だと思います。ですから、最後に愛し合うというのは神からの命令です。繰り返されているのは大切な命令だからです。そして繰り返されているのは難しいからです。そして繰り返されているのは自分の力ではできないからです。神様と一緒ならできます。そして大切であり繰り返されているのはこれが最高の命令だからです。お祈りします。愛する父なる神様、私たちはヨハネの第一の手紙を学び、そして第二の手紙を今学んでますけれども、そこでも繰り返し教えられているのは愛し合いなさいということです。その愛はあなたからいただくものであり、あなたから来ているものであり、そしてあなたの愛を覚えて互いに愛し合いなさいということを教えられています。簡単な教えのようですけれども、とても難しいことです。それを知ってて神様は何度も何度も繰り返して教えてくださってます。どうぞその教えが、そしてイエス様は来てくださって私たちにそれを示してくださいました。どうぞその愛がしっかりと私たちの心の中に留まって、そしてその愛によって私たちが変えられ、そして形成されますように、成長できますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。